皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、6月19日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は注目の参議院議員選挙です。いよいよ国会も大詰めになってきまして、会期の延長をするようであります。重要法案が、並んでいるということでありますけれども、なんかいよいよ自民党もですね、選挙前にいたしまして大騒ぎになってまいりました。安倍内閣の支持率とそれからブッシュ大統領の支持率、両方とも 20% 台に突入しております。もうなんか打つ手なしという状況のようですね。本当になんかそのまともな人間が全部去ってしまって、自民党の中で一番見識があるのがそれでも安倍晋三だって言うんですから、もう救い難い状況になりましたね。で、最近一つ感じるんですけども、やっぱりその今自民党が今こんな風になるのは、本当にある意味では仕方ないことと言いますか、もう予想できたことなんですが、今頃になって本気で慌ててる人たちがいるんですね。どうすればいいんだって、どうすればいいんだって、今までまともな連中みんな追い出しちゃったからどうしようもないわけですよね。で、誰かいるんじゃないかって、誰もいないからここまでお粗末になっちゃったんで、なんか本当にですね、いよいよ極まってきた時に、なんかもう本当にその絶望的な状況の中で、今頃になってことの重大さに気がついた人たちがいるみたいですね。年金の問題なんかもですね、非常に根が深そうですね。到底これその1年なんかでその問題解決するはずもないし、そもそも本当に問題が解決するとも思えないんですね。なんかよっぽどいい加減な事務処理をやってたようでありまして、しかも件数だけは多いわけですから、しかもこれもたもたやってたら受給資格持ってる人がですね、死んじゃうっていう事態も起きるわけですよね。この責任は非常に大きいと思いますね。かつてソビエト連邦が崩壊した時も、年金がですね、金がないというところで崩壊したわけでありまして、安倍首相もですね、あれ幹事長会議かなんかの場で、金は払うと、国民に言ってくださいと、なんか言ってましたけども、こういう時日本政府はとにかく金を払うということしかできませんね。ですからこれから、バブルが崩壊して、銀行がぶっ潰れるようなことがまた始まった時にどうするか分かりますよね。もうとにかくですね、国有化ですわ、国は金は払いますと、どんどん払いますという話でしょう。で、実際のところですね、金はもうないわけですよね。今月から今年度 の住民税始まりますけども、徴収が始まりますが、ものすごい上がってますよね。で、それにしては所得税減ってないんじゃないんですか。定率減税終わりにしたということで所得税減ってないですよね。大して減ってないですよね。で、住民税だけずいぶん上がってますね。いや、それはみんな怒りますって、こんな話になってきてね。で、やらずぼったくりってこのことですよ。大体年金制度なんかもですね、多くの人誤解してるんですが、払った分だけもらえるなんていうシステムにそもそもなってないんですよね。払うのは国民の義務で、ごめんなさい、納付するのは国民の義務で、それでその国が払うのはこれは申請に基づいて、で、認めたら払ってやるというわけですから。ですから、こっちが納めた分だけ必ず利子がついて戻ってくるというシステムにはそもそもなっていないんですね。ですから、役所にしてみればね、申請を受けてから払ってやるかどうか決めればいいってわけですよ。その時が来たから、あるいはいくらね、払ったから必ずその分だけ国民に戻してやらなきゃならないという制度には全くなってないわけですよね。ですから、例えばね、申請が出てこなかったら、そのままそれごっつあんで自分のものになっちゃうし、で、申請が出てきてもですね、記録がなきゃですね、払わなきゃいいわけですよね。で、文句つけるんならですね、証拠持ってこいと。で、証拠があったら払ってやろうと。要するにそういう制度でずっと運用してきたわけですから、別にその統合してなくったってですね、記録なくったってないって言いやすんじゃうわけですよね。で、そういうですね、本当にそのなんか無責任体質って言いましょうかね、そもそものこのシステムそのものがですね、言ってみれば、神がですね、自分の裁量で払うよということになってたわけなんで、その一番肝心の部分についてはまだ気がついてない国民が多いんですね。ね、ですからこの年金の制度ってやつはですね、そもそも今の時代のいわゆるこのトラスト制度っていうんでしょうかね、アングロサクソン法のいわゆる信託の概念に全く合わない、その正反対でありまして、国というものがしっかり機能していればね、 まあ、なんだかんだ言いながらも国も払うんでしょうが、まあ、そういう国の機能がですね非常に衰退化した中ではですねものすごい不公平を生む温床になっているんですね。ですからまあこうやってですねいろいろと問題が吹き出してくるともうこれ年金制度そのものを維持できないという話に必ずなってくるわけで、まあどっかでですねこれ終わりにせざるを得ませんですね。ただまあそういう怖いことを言うことはまあ今の自民党にはできませんからね、まあ、とりあえず問題を取り繕って、まあ、先に進めようと、まあ、そういう話なんじゃないんでしょうかね。で、まあ、この年金の問題は非常に重大で、おそらくこの問題でですね、あとまあ住民税のこの実質的な増税が加わりまして、自民党相当多分厳しいんでしょう。で、公安調査庁の話もまああれもふざけた話ですわね。公安調査庁の長官とですね、朝鮮総連が仲いいわけですよね。で、あのビル売ったらですね、1500万円ね、公安調査庁の元長官にね、金が入ることになってたってわけですから、まあ不動産の売買やるぐらいですがよっぽど仲がいいわけでありまして、なんかね、そもそも公安調査庁って役所は何やってるとこなのかね、どっちの出先なのかって疑いますわね。北朝鮮の出先なのか日本の出先なのかって、まあそういう話になりますわね。まあ本当にだけどなんかねやっぱり役人のやってることっていうのはその国民の常識から見たら随分ずれてることが最近増えてきましてですね、まあそういうことがだんだんだんだんこうバレてくる中で本当の意味での民主主義の原理が働いていくんじゃないんでしょうかね。まあしかもその面白いのは公明党ですね、一人なんか辞めた人いますね。辞めたっていうかそのクビになった人がね、福本さんとか言ってましたかね。なんか公明党随分批判しておりましたけども、確か副幹事長かなんかの人でしたね。まあ公明党の幹部がですね堂々と記者会見でその公明党の批判するんですから、いやなんか随分公明党も変わったなと思います。まあ、よっぽどやっぱり公明党も無理がたたって、学会も無理がたたって、内部矛盾が高まってきたんでしょうね。ですからもう自民党も公明党も同じようにこうおかしくなってきちゃったですね。昔はその公明党にすり寄られたらすり寄られた党がですね参っちゃうっていう話があったんですけども、今でもそのすり寄られた党も参っちゃうんですが、すり寄る方も最近参り始めてるんだということですね。なんか面白いですね。まあこうやってその自民党はその年金の問題と、まあこの公安の問題で、まあ国民からえらい怒られて、まあ慌てふためいてですね、まあ金は払いますと安倍は言うんですがね、まあなかなかこれは劣勢を立て直すことは難しいんじゃないでしょうかね。で別にその民主党に行ったからといってですね、まあ政権が行ったからといって何か変わるとも思いませんですね。要するに大事なことはもう自民党にも民主党にも人材がいないということであります。ですからソビエト連邦の崩壊と同じように、まあ、このままですね騒然として進んでいくんじゃないんでしょうかね。やっぱりその今自分がどこの位置に立ってるかっていうことをよく見なければいけませんね。この自民党も民主党も崩壊してアメリカも崩壊して土石流が流れくるところに立ってるのか、あるいはその土石流を高みの見物できるところに立ってるのか、自分がどこに立ってるか皆さんよくもう一回確かめるべきですね。で外人の持ち株比率が上がってるって話もあります。で別にまあね外人だって別に最近知恵があるわけでもなくて、ですからこれでバブルの崩壊が進んでくるとですね、外人が言うことはただ一つですね、まあ、人件費を削ってもっと利益を出せと。ちょっと今のなんかね本当に安っぽい経営者だからすぐまた人件費切りに来るでしょう。また社内はみんなね簡単に怒っちゃって会社大混乱ですわね。で大混乱しますからますます利益も上がらないし、利益も上がらないから今度は外人はですねまあ失望して株売って逃げちゃいますよね。何にもなんないのもぬけの殻ですよ。大体だからなんか本当にその中身の薄い会社に限ってなんかね外人が買いますよね。本当になんかそのきっちりしてる会社ってのは外人につけ込まれる余地なんかないですもんね。まあだから日本も本当にその一つ経済がですね、甲羅を脱ぐようにねなんか脱皮するんだろうと思うんです。ですからその過程でですね自分がやっぱりどこに立ってるかっていうことをよく確かめないといけませんね。もちろんその大きなところから言ったらね環境の問題とか、あるいはその食料の問題とか水の問題とかあるわけですけども、もう少しその身近なところで自分の足元が今どんな形になってるかっていうことをもう一回皆さん確かめないといけないんじゃないでしょうかね。自分たちの浮力で自分自身の浮力で立てる位置にあるのか、あるいは自分と友達のこのネットワークで立てる位置にあるのか、あるいはそういうものなくてとにかく流されるようなところに今立っているのか、そこはですねなんかものすごく今重要なところになってきたと思います。要するに政権交代したからといって問題は全然解決しないと思いますね。はい、ですから まあ要するに混乱が深まるだけでありますので、その混乱の渦中にいると大変なことになりますね。ですからなるべくその遠いところから遠いところまで逃げてこないといけないと思います。それから世界の情勢を見てても仰天するような話が最近多いですよね。あれがそうでしょうが、ガザ地区の話が、パレスチナのガザ地区がですね、ハマスのたった1週間ですね、あれも1週間の攻撃でファタハが追い出されちゃったんですよ。ですから全部ガザ地区はハマスが占領した形になります。ですからアッパス議長たちも逃げ出しちゃってですね、でヨルダン川の西岸地区に、非常事態内閣なんかを作ってますね。ですからガザをね、イスラエル捉えちゃったわけですよ。イスラエルがその占領したガザ地区をですね、たった1週間で、ハマスに捉えちゃったね。ハマスはイスラエルを承認しておりませんから。ですから歴史的な事態でありまして、で今度はですね、北からミサイル飛んできたんです、イスラエルは。去年ヒズボラ戦争がありましたが、ヒズボラ戦争のあったレバノンからね、ミサイルが2発ばか飛んできましてですね、イスラエル領内に着弾しております。戦争以来初めてのミサイル飛来だそうですけどもね。ですから南のガザはですね、もう捉えちゃって、で北はですね、ミサイル撃ち込まれ始めたんですよ。そうすると今度はヨルダン川西岸、あるいはそのガザ地区をですね、ごめんなさい、ヨルダン川西岸と、あとあれ、ゴラン高原ね、これをなんか取り返されちゃうんじゃないんでしょうか。ヨルダン川西岸はパレスチナに、それからゴラン高原はあれ、シリアが当然ね、自分たちの土地ですから、シリアの土地ですから、それは当然いつか奪還しようと思ってますよね。でシリアも十分その戦争準備を整えているそうでありますし、まあイスラエルがこの辺で暴発してくればですね、一気にこの攻め滅ぼそうということだと思います。でもまあそこまでしないでも、今回本当にガザでね、たった1週間でハマスがあそこね、全部占領したみたいに、それはすごい強いんじゃないでしょうか。隣のガザの隣のエジプトがですね、まあ、今まで親米親イスラエルでやってたのが、最近になってイランとの国交回復交渉を始めてますから、まあその急速に中東はですね、アメリカから離れて、場合によってはアメリカに海引く方に回ってるわけですね。そうするとガザ地区は、まあ、エジプトとくっついてるわけですから、まあエジプト、それからイランを通じてどんどん支援をされて、まあ、あそこが反イスラエルの拠点になってくると、そりゃイスラエルも大変ですね。で、まあ、イランは ご承知の通りね、ずっとその強硬姿勢を強めておりますから、本当にこの一歩一歩ですね、イスラエルに対する包囲網が狭まってくる中で、アメリカもヨーロッパも全く手を出せないっていうのが今の状況でしょう。ガザ地区を攻撃しようっていう話もあるみたいですけども、結局アメリカは何にも協力しなかったですね。オルメルト首相は急遽なんかアメリカに飛んでましたが、結局何にもやっぱりアメリカは協力しないみたいですね。まあでヨーロッパはもちろん協力するはずがありませんから、まあそうなってくるとイスラエルがですね、崩壊していくのをみんな黙って見てんですね。これこそまさに高みの見物で、なんかね、本当にイスラエルあれだけ大騒ぎして国作って、まあ、これだけ世界中に迷惑かけてやってきたわけですが、まあ最後はなんか友達を失ってですね、なんかイスラエルって国があったのって感じでみんな見てますよね。でネオコンの連中はネオコンの連中で、もうこうなったらですね、最後の手段しかないと、核戦争もやむなしと、あるいはなんかイラン攻撃しろと、まあ散々言っとんですがね、いや現場はそんな動かないですよね。ネオコンの連中言うだけ言ってんですが、現場の舞台はなんかそんなことやるような雰囲気じゃないですわね。本当なんかね、面白い時代であります。ユーティリティフォース、イギリスのあの本が言ってます通りですね、本当に役立たないんですよね。今この時代に本格的なそのハイテク兵器なんてのは役に立たなくてですね。ですからまあ本当に民衆の力による世界の、まあ、いろんな静かなる革命がですね、本当に進行中だなということを今感じます。ですから中東は中東で、これアメリカいなくなったらですね、またこれはこれで民族同士の今までの混乱がまた出てきますから、まあ、しばらく収まらんですわ。で前から言ってますように、パキスタンが内乱前夜 でインドにアルカイダ系の組織が聖戦を仕掛けるって宣言しましたからね。カシミール問題があるんですよ。あれでアルカイダがですね、要するにインドに戦うと、インドに聖戦仕掛けると言ったわけですよね。で隣のミャンマーにはロシアが原子炉を供与すると言ってますから、まあそのミャンマー、インド、それから、パキスタンと、 まあ、この辺までこの混乱が広がっていくわけですね。ほら本当になんか大混乱じゃないですか。本当に戦争なんか始まっちゃったらね、これは収拾がつかなくなりますけどね。まあでもそうしたらロシアが出てくるんでしょうね。最後は北からロシアが出てきて、なんかわっとロシア軍の力で抑えると、まあ、最後はそういうことなんだろうと思うんですね。まあそこまでだから本当に戦争が広がるのか、あるいはロシアの力で戦争ならずに終わるのかね、あるいはイスラエルが無条件降伏するのか、あるいはなんか最後ね、本土決戦に打って出るのか、まあその辺がこれから1年ですな、まあ1年もかかんないかもしれませんけども、まあ、結論が出るところじゃないでしょうか。それから面白いのは日本の自衛隊の話ですね。自衛隊がですね、イラク派兵に反対する市民団体の干渉してたって話ですが、赤旗のホームページありますね。赤旗のホームページ見ますとですね、その自衛隊の内部資料が PDF ファイルになって載ってますから、まあ、ご覧になってみるといいと思いますよ。皆さんの名前や皆さんの団体がそこ入ってるかもしれませんのでね。しかし見りゃわかりますがね、まあ、本当に自衛隊は目線の低いとこだなということよくわかります。まあ、その朝鮮総連相手にしてた公安調査庁もね、あるいは自衛隊もそうなんですが、本当に目線が低いんですよね。世の中ってね、もっと大きなところで動いてんですよ。そんなね、細かいね、ところまでね、細かいとこ見てたってね、何を監視してるんだと本当思うんですけどね。そんなとこあんた一番見やすいとこばっかり見ててね、よくわかるとこだけ見ててな、情報だって上に上げたってね、そんなものですね、いくら情報を集めたってクソの役にも立たないですよね。ですから内部資料を見るとよくわかりますけども、ああなるほど、こういう目線で連中仕事してるのかな、これじゃあですね、この大変な時代ね、これクソの役にも立たんなというね、その雰囲気がね、多分よく伝わってくると思いますわ。まあですからもう本当にね、人がいないんですよ。本当に人がいなくてね、世界のことは何もわからんし、うおさをしながらね、言われた通りね、紙だけ書いてね、仕事したふりしてんですね。まあそういう様子、赤旗のホームページになんか出てますから、ご覧になったらね、よくわかるんじゃないかなと思います。まあいろんな意味で日本も平和国家になったってことですね。まあいずれにしましても、今度の参議院選挙で自民党負けそうであります。で、仮に民主党が勝ったからといってもですね、なかなか先開けるもんではありません。そうそう、もしね、民主党が勝ってですね、二度と自民党に政権戻したくなければ、一つだけ方法があります。自民党時代のいろんな問題、特に小泉安倍内閣時代のですね、問題をね、全部ね、表に出しちゃうことです。とにかくですね、すべて悪かったのは自民党政府だっつってですね、全部の秘密を公開しちゃうことですね。そしたら二度とですね、あれ自民党に政権戻りません。李登輝さんがね、国民党から政権を奪い返したときにあれやりましたからね、蒋介石のですね、隠していた秘密全部ばらしましたでしょ。あれでも二度とですね、台湾は共産党、蒋介石の時代に戻らなくなったわけですから、まあそれぐらいはやってもいいんじゃないでしょうかね。もうあんまうざったい連中がね、うざった右翼が出てこられても日本も叶いませんのでね、まあそれぐらいだけはなんかね、しっかり重しを置いといてもいいと思いますが、まあその先はね、自民党も民主党もあんま関係ないんじゃないでしょうかね。日本がどうなるかについてはね、まあ政治家の人たちも、まあ政治家なりの仕事ってなんでしょうから、まあそれぞれ頑張っていただけばいいんじゃないかと思います。日本がどうなるかはまた別のところで動いてんだろうと思うんですよね。まあ皆さんとにかく元気にお過ごしくださいというところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、注目の参議院議員選挙ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。